日刊深夜快速土曜版マウナケアシオンのハートフルサタデー。この番組は IBB 九州ステーション IBB 新鍋スタジオからお送りしています。こんばんは、マウナケアシオンです。今日は11月30日。もう月末になっちゃいましたね。あと1ヶ月で2025年を迎えちゃうわけですね。1年振り返ると早いもんだ。毎週早い早いって言ってますけどね。いや、本当に早く感じちゃうな。先日、26日でしたかね。石川県の能登地方の10時47分、震度5弱の地震が来ましたけども、大丈夫だったですかね。東北地方は結構その前からちょこちょこ揺れてましたもんね。とっても気にはなっていたのですけれど、やっぱり5弱はでかいなぁ。特に深夜は、やっぱり怖いですよね。お怪我とかなかったでしょうかね。被害に遭われた方々、本当にお見舞い申し上げます。火災もね、増えていますのでね、火の元などご注意なさってお過ごしください。避難されてる方も多いと思うのですけど、ぜひご自宅からこう持ち出しが可能であれば、毛布とかあった方がいいですね。あともう急激に夜は冷えるので、厚手のソックスとかいいですよ。今ね、100均に行くと200円ぐらいで、裏肝のついた厚手のソックスが売っています。私はそれを購入して、履くのですけど、とっても暖かいんですよ。ただ、それだと、裏肝だけだと、歩くときに、靴を履いたり、スリッパを履いたりしたときに、ちょっと足先が、指先が、少し滑る感じがあるので、私は5本指ソックスを履いて、それからその厚手の裏肝のソックスを履きます。そうすると、しっかり足先に力が入って歩けます。この5本指ソックスはね、とってもいいんですよ。もう保温にも長けてるし、指と指の間の汗も吸ってくれるので、とってもいいですよ。力が入りますしね。ぜひこれおすすめです。あとは、改めて、防災グッズですね。その備えをしていただきたい。ねえ、ちょっともう、油断してての地震ってなるとね、ああ、持ち出しリュックどこに置いたかな、とか、ついついやっぱり、掃除の時に邪魔になるから奥の方に置いちゃおうとか、なっちゃいますもんね。まあ、常に外出時は、防災グッズ、それからポーチなんかにこうまとめて持ち歩くといいかもしれませんね。やっぱりお水は、そうですね、大きい地震の時は自動販売機が倒れて使えなくなるかもしれないので、ちょっと小さめのペットボトルのお水を入れておくといいと思います。あと、ホイッスル。それからライト。携帯、スマホにもライトはついていますけど、充電がやっぱり、どんどん電池が減っていくので、まあ別に小さいライトを持っておくといいと思います。それから携帯用のモバイルバッテリーですね。それから現金。現金が必要です。今もね、現金で払うところとかって少なくなってきましたけど、やはりカードが震災で使えないっていうところが多いと思うので、やっぱり現金が必要だと思います。 それから、まあ、絆創膏だったり、マスクだったり、それから、持病を持ってる方はお薬。一日ぐらい、一晩をこう、過ごせるぐらいの感じでいいので、持病のお薬は持っておかれた方がいいと思いますね。あと、携帯トイレ。こういったものも100均ショップで、コンパクトに軽いものがまとめられて売っていますので、それがいいと思います。あと、使い捨てカイロ。これはもう絶対必要。私は貼るカイロを、下っ腹に貼って、置きます。そうすると結構内臓などがこう温められていて、動きやすくなりますよ。まあ、結構寒さ、寒くても大丈夫です。あと、手拭いっていうかタオルですね。タオルはもう首に巻いてもよし、手を拭いてもよし。あと、小さいポリ袋など必要ですね。いろんなゴミとかもその辺に捨てれないので、ポリ袋にまとめて、ということですね。やっぱりこういった時は、マナー違反の方が大変多いですけど、出したゴミぐらいはちゃんと自分で始末しましょう。ね、あとはもう持ち出しリュックですよね。常に寝室や玄関に置いておくものなんですけどね。まあ大抵車の中に、お車がある方はもう車の中に備えておいていただいて、車の中に一旦避難。そしてちょっと落ち着いて、外に避難するかどうかを確認して移動していただくっていうのがいいと思います。まあ、もちろん車には私毛布も積んでいますし、カイロも積んでます。もういろんなものを積んでますね。積んでないのはヘルメットぐらいなもんかな。あとはスリッパは2足ぐらい乗せてますかね。そんなもんかな。ガムテープも乗ってるし、あと衣類はちょっとまだ乗せてないですね。あ、ラップなんかも必要かもしれないな。そういったものをやっぱり乗せておくといいですよね。もううちは猫がいるので、家を開けて避難ってなると、ちょっと心配なものもありますね。なかなか。ただ、いざという時はもうすぐ動けるような状態にしておきたいと思います。皆さんどうぞお気をつけなさって、お怪我などされませんようにお過ごしくださいませ。はい。さあ、あれ。もう、いよいよ冬だからもう寒くて夜、本当に寒いですね。もう仕事から帰ってきて、もうとうとうストーブ出しちゃいましたね。まずもうストーブつけちゃいます。で、床暖っていうか電気カーペットは、夕方からもうつけっぱで出ます。で、やっぱりつけていくのといかないのとでは、やっぱ全然違うんですよね。猫5匹いますけど、やっぱりその電気カーペットに固まって寝てくれているし、で、私もすぐそこで一旦ダウン取りやすいんですよね。ただ、火事の問題がね、火事が起きやしないかなってヒヤヒヤすることもあるので、必ずコンセントとか抜けそうになってないかとか確認をしています。今火事がね、本当に多いから怖いですよね。はい。そういったことで。それと、これは私自身のことなんですけど、11月の22日、いい夫婦の日ですかね。その日に、よくプライベートで、行っていた、スナックのママさんが、 亡くなったんですよね。74歳で、死因は、なんかいっぱいいっぱい抱えておられたみたいですね。はじめは、胃潰瘍で倒れられて、で、来ておられたお客様が、救急車を呼んでっていう形で、そのまま日赤に運び込まれて、で、その後、いろんな検査をしたいけど、血管がこう、硬くて、その、針が入らなかったりとかで、なんかいろいろ大変だったみたいで、で、低血圧もあったり、で、そうこうしてるうちに脳梗塞を起こしてしまって、で、約1ヶ月後ぐらいですかね。その、1ヶ月ぐらいですかね。そうです。10月の末に救急車で運ばれて、で、1ヶ月後の22日に最後は、心筋梗塞でお亡くなりになったということだったらしいです。で、もう長くされているので、お客様もたくさんおられるんですけど、まあご実家の方がちょっと離れた場所ということもあり、家族葬でもされたということだったので、そしたら娘さんがわざわざまあ埼玉、県に住んでおられるんですけど、まあ亡くなったということで、こっち熊本に来られて、で、そのお店にご遺骨を持ってこられたっていう話がありまして、じゃあちょっとご焼香させていただきに伺いたいんですっていうご連絡を入れて、行ってきました。はい。ママが好きだった紫色のお花と白いお花と混ぜてもらって鏡花をお花屋さんで作っていただいてお供えしてもらったんですけどね。まあお写真がとっても10年ぐらいの前のお写真って言われたけど、全然もう今とお変わりないお姿でしたね。まあ、とっても可愛らしい顔のママさんでね、性格ものんびりしてらっしゃるママさんでしたね。本当に残念でしたけどね。ご冥福をお祈りいたします。そしてそのママの後継ぎのその店を誰が継ぐかっていう、そんな話も早々に出ていたみたいで、私が伺った時に、まあ、ぜひ、名乗りを上げて、やってもらえませんかっていう話があったんですね。いや、私がいない時に、なんかそういう話が出たらしく、まあ、きっとシオンさんならやってくれるよ。あと、継いでくれるよっていう感じで、で、馴染みのお客さんや常連客とも、私は顔を合わせていたり、一緒に飲んだりしたこともありますので、一番適してるじゃないの、みたいな話になったらしくて、で、ぜひちょっと後を継ぐようなことを考えてもらえないかと言われました。で、娘さんもまあ埼玉から来て、その不動産とのその、まあ、この後を継ぐ者がいるのか、いなければその、全部撤去しなきゃいけないわけですから。だから、急いでおられたみたいで。ただ私も、その日に、その即答っていうのはもう難しいと思いますし、ちょっとあまり期待なさらずに、近々返事いたしますねっていうことを申し上げて。で、まあ帰ってからいろんな計算したり、なんだりしたんですよね。そこのお店、とっても建物が古いんですよね。50年、もうちょっと経ってるかな。60年ぐらい経ってんのかな。いや、そんなには行ってないのか。 でもお手洗いが和式なんですよ。和式の上にこう洋式のポータブルトイレみたいなものをカパッとこうかぶせてやって、もう非常に狭いわけですよね。だからやっぱりするならそのトイレを洋式にして新たにオープンっていう形じゃないと、まあトイレって絶対使いますからね。特にもう女性は冷えてきたら一日に何回もトイレを使用するわけですので、そういった面からしてもトイレはやっぱり洋式がいいんじゃないかなみたいなことをぼんやり思ってて、で知り合いに水道屋さん配管屋さんとかいるのでちょっと電話で聞いたりしたら、やっぱり建物が古いってなると配管も相当古いし、和式から洋式に変えるってことはそれなりのものを変えていかなきゃいけないし、一回全部和式をコンクリートを崩してから作り直していくっていう形だから、やっぱり四五十はかかるんじゃないかっていう話でしたね。で、あとは清掃ですよね。ちょっとカウンターの中も拝見させていただきましたけど、とても、私も、やっぱり、綺麗な状態で営業したいんですよ。いや、ね、皆さんもそう思われると思うんですが、ちょっと掃除屋さんを入れるか、自分がするか、何しろ掃除をしなきゃいけないところもあるし、あとカウンターの中の床ですね。床がボッコボコしていて、これではとても、こう、歩いたり移動したりするのはちょっと困難な感じであったので、そこも直さなきゃいけないし、まあ、クロスも剥がれていたり、まあソファーも古かったり、椅子も互い違いでバラバラだし、でもそんなこと言ってたらもうね、結局お金がないともうどうしようもないじゃないですか。借金までしてまでもうこの年ではちょっと無理ですね。そういったもことやもろもろ自分の健康状態だったり、あと何年やるかわかんないのにそんなにお金をかけてまでっていうところもあるし、また今勤めている居酒屋も私は大将を支えていくって決めて、雇っていただいているので、そこに後ろ足をかけてまでこう、辞めれないという私の信念もありますし、そういったもろもろのことを、考えてお返事をしました。大変申し訳ないけど、私は今できませんっていうことで、はっきりお断りをさせていただいた次第でした。本当にね、声をかけてくださったのは本当にありがたいですよね。やっぱり少し私のことをこう信用していただいて、そう言ってくださったんだと思うんですけど、でもね、家賃も知らないんですよ。光熱費も知らない。だから、もっと、こう、計算のしようがないじゃないですか。ざっくりと、あそこだとどのくらいかな。上の部屋も入れて、店舗入れて、7、8万ぐらいなのかな、とか。光熱費を入れても、どうだろう、4、5万で収まるのかな、とか。ね、そしたら、スナックですから、2時間で3000円。ものすごい安い金額でされてたので、となると、1日にやっぱり2万円は上がらないと、とてもじゃないけど、生活はできないんじゃないかなっていう。ね、日銭を稼ぐのに、何の保証もなくて、っていう。感じですよね。まして石川県の能登のような地震が来るともう傾いちゃうと思うんですよね。下手したらもう倒れちゃう可能性だって大なんですよね。まあそういったことも考慮して、 まあ息子にもちょろっと相談したら、いやーもう母ちゃんやめときなーと、もろもろ考えたらさ、大変だぜっていう、まあ、そうだよねーっていうことになったわけですよね。あと10年若かったらやったかもしれませんね。もう一つ返事でやったかもしれません。まあ、どうにかなるっていう感じでね。でももうどうにもならない年齢に来ちゃってるので、そこは本当申し訳なかったなと思います。以上、そんな話を長々と申し上げてすみませんでした。また来週お届けしたいと思います。皆さん風邪をひかれませんようにね、暖かくしてお過ごしください。おやすみなさい。